黒学の
ブイトーキラジオ。
キャンプの晩ご飯に何がおすすめか教えてくださいと前々回にお願いしたところ、ツイッターの方で黒缶さんから早速コメントいただきました。ありがとうございます。内容にちょっと入りますね。おすすめは天然キノコを取ってきて炊き込みご飯とか味噌汁にしたらいいかもということでございます。確かに取れたての天然のキノコで炊き込みご飯、くー最高に美味しいかもしれませんね。味噌汁に入れて熱々の炊き込みご飯と味噌汁を寒空の下ハッハッフ言いながら食べるのもおつかもしれません。そうそう、この間テレビでミシュランの一つ星を獲得した料理人の方がキノコの炊き込みご飯を作っていましたが、キノコ類は手で裂くと美味しい味が染み込むそうですよ。メスティンで炊き込みご飯を作って、クッカーでキノコ入りの味噌汁もしくは豚汁なんてどうでしょう。なんだかキャンプ上級者になったみたいですね。黒缶さん、今回ありがとうございました。キノコ狩りは最近事故が増えているそうです。私の父親も秩父の山奥にキノコ狩りに行って崖から落っこちて顔中あざだらけで帰ってきたなんてこともありましたので、足元には十分に気をつけてくださいね。また何か美味しそうな夕飯ご飯思い出しましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。皆さんもね、簡単で結構です。これからの寒空キャンプに向けておすすめの晩ご飯があったら教えてくださいね。簡単に作れるもので十分ですからね。この番組はホンダハンター株 CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第237回のお話は黒学九州に行くってよ。さて今回は無事糖質万歳キャンプを終えての情報公開になりましたお話をしたいと思います。まあ正確に言いますと糖質万歳キャンプのお話が編集しきれないと考えて次回に回しただけなんですけどもね。まあ今回表題にもあります通りなぜ九州に行くことになったかということをちょっとお話したいと思うんですけども、本来はですね8月に東北ツーリングに行く予定だったんです。ちょっとですねアクシデントが重なってしまいましてね、仕事のことやら体のことやらまたお相手のことやらっていうことでこれは断念で、今年は諦めていそのこと来年北海道ツーリングに行って帰りにね東北をうろうろして帰ってくればいいかな。まして前回はね函館とか行ってないもんですから函館を回って帰ってくるにはちょうどいいかななんて考えたんですけども、そうこうやって考えているうちにですね私の勤めている会社の制度が変わってしまいまして、まあ要は定年が延長になったんですけどもね。で来年以降がっつりと給料が減ってしまうことが決定してしまったんです。そうなると当然困ったことになるのがお小遣いね。まあ、まあ月々のお給料が減ってしまう中でね、そんな遊んでる方にお金かけられませんので、北海道東北ツーリングの後、まあ次の年あたり九州ツーリングに行こうのはずが、そういうふうになった状況ですから金銭面の余裕が果たして今後あるのかという疑問が起きてしまったわけです。まあね、北海道行って東北道で帰ってきたってそれなりにお金かかるわけじゃないですか。でね、九州ツーリングに行くってなるとまた1年でお金を貯めなきゃいけない。ほんとそんな余裕ねどう考えてもっていうことになったんです。 まあ、皆さんと違ってね、この先給料が上がっていくじゃなくて給料が下がっていくっていう現実があるもんですから、ということでね、それならば今のうちに行っちゃった方がいいんじゃねっていう結論になりました。で、工程をねどうしようかと思ったんですけども、これハンドルネームのねガソリン屋さん、ベスターズ大好きガソリン屋さん、ね、横須賀からフェリーに乗ってね九州を満喫してきたっていうことをね先日もお話をされてたんでね、そうだガソリン屋さんの航路を真似しちゃえと決めたんです。非番の夜23時過ぎにねフェリーに乗って、まるまる1日はダメですけども、九州に着く時間が有明から出ていくね東急フェリーより早いんですよね。逆にねこれ大阪からの阪急フェリーを使うとどうなのって考えたんですけども、大阪からの自走もね結局考えてみたら日数的には同じじゃないかということが分かったわけです。ということで、東京九州フェリーこちらで、横須賀から行こうということに来ました。ただ残念なことがあったんですよ。東京九州フェリー実は新造船のはずだったんですけども、去年の実績からかもしれないんですけどね、この冬の時期九州に行く人が多いということでね、敦賀北海道航路に使っている船と入れ替えるんですね。まあ残念とはいえお部屋に余裕もある船になるっていうことがあったんでね、まあ、こちらの方予約の方をやってみたんですけども、そんなに競争にならずに取れませんでした。で泊まる場所を考えたんです。泊まる場所ね、せっかく九州行くならやっぱりキャンプしたいじゃないですか。でもね11月の後半に行くっていうことでね、まあ、中旬から後半なんですけども、いくら九州でも寒いだろうなということになりまして、ホテルの方は東横インでいいや、まあ、幸いなことに伊豆崎崎に、ね、東横インがありますんで、東横インだったらすぐに、ね、予約が取れますんでね、うん、じゃあ東横インにしようということにいたしました。で日程の方なんですけども、まずは11月17日火曜日夜遅くに出発です。この日私非番ですんでね、うちに帰って昼寝をして晩ご飯を食べて夜8時ぐらいに家出れば大丈夫かなと思ってます。横須賀に22時30分までに着いていれば確かいいはずなんでね、23時45分出港でしたっけ、このフェリーに乗りたいと思います。お部屋はね、ツーリスト S っていうやつで、内側から鍵がかかるベッドがあって個室になってるんですけども、上の部分が抜けてるんでちょっとね声が聞こえてしまいますね。大声で喋れないんですけど、まあ快適快適ですよね。北海道へ行った時も確かこんな部屋のタイプだったと思いましたけど、で次の日18日はね丸々1日船の中で過ごしたいと思いますけど、ご飯ねどうなるかっていうのは実はあるんですけどもね、この東京九州フェリー、これ録音している最中なんですけども、全国旅行支援がですね決まんないんですよ。どうもですね小倉のホテルに泊まる場合はね、全国旅行支援でっていう風になるみたいなんですけども、普通にフェリーを使う人はねどうもまだなってないんですね。もしかしたらこれやらないのかなっていうような気がいたしますが、まあそうなるとねご飯の方をちょっと考えちゃいますよね、お昼朝はうちから持ってったパンでも食べて、お昼をちょっとね、贅沢して夜はいいかななんていうような気がしています。その日の夜18日の夜9時過ぎ21時過ぎに、門司港に着きますんで、で一路高速で1時間ほどでしょうか、大分県中津市ね、中津の駅前にあります東横インで一泊でございます。中津だとやっぱり唐揚げですよね。唐揚げでも着くのは22時、ちょっと厳しそうですよね夕食難民にならないように気をつけなきゃいけないなと思っていますが、ちょっと前もってね、東横インの方に聞いてこの時間に着くんですけど晩ご飯食べれるようなとこありますかとか聞いとこうかなというような気もしますけどもね。 ああ、そうそう、ここは全国旅行支援のあれで3000円のクーポンもらえるんですけども、その3000円のクーポンも果たしてどこで使えるのかっていうのも聞かないといけませんね。まあその辺ちょっと行く前になったら忙しく動きたいと思います。翌19日でございます。19日はですね、朝早くといっても東洋院のおにぎりの朝ごはんを食べるんで、7時半頃出発かな。青の洞門でしたっけ、耶馬渓というところにいます。でここ耶馬渓鉄道というものが走っていましたんでね、そこの廃線跡を見て、あと国鉄宮の原線というのがありまして、ここがですね結構橋が残ってるんですよ。切符いいんですよ。ですからその辺をね、廃線跡を巡って、写真を撮ってちょっと鉄分補給をしていきたいと思っております。あと豊後森駅のね、線状車庫、扇の形をしている車庫、あそこもちょっと寄りたいなと思っております。その後は大観峰行きます。阿蘇のね、大観峰に行って写真を撮ると。で草千里で、その後ですね、午後の紅茶の CM で有名になった駅があるんですね、三原市台という駅なんですけども、そこへ行って、午後の紅茶の CM をちょっとやってくると。その後ケニーロード、ケニーロードやっぱり行かなきゃダメですよね。ケニーロードを走ろうと。でケニーロードの看板の前で写真を撮ると。そのまま走って熊本のね、東洋院に入りたいと思います。晩ご飯はね、タイピーエンでしたっけ、あれ食べてみたいんですよね。ちょっとね、麺が細いっていうか、私の苦手系の麺なんで、春雨系のね、ちょっと怖いことはあるんですが。あといきなり団子でしょう。やっぱり熊本行ったらいきなり団子を食べないといけないですよね。だからいきなり団子を食べたいと思っております。でも時間はね、ちょうどね、計算上は5時半ぐらいには着きそうなんですよ。だからちょっとこれは大丈夫かなと思っているんですが、どっかで寄り道してしまうとね、わからない。当日ね、ちょっとこの辺は難しい。ああ、そうそう、19日は実は昼が決まってないんですよね。赤牛でしたっけ、赤牛どこか美味しいところ、まあ、時間的には大観望がお昼ぐらいだから、ね、あの辺で赤牛をちょっと食べたいなと思っています。翌20日、これが実は一番厳しいかもしれないんです。この間の大雨で不通になってしまった球磨川鉄道、まだね、全部開通してないんですけども、この球磨川鉄道のね、応援のためにちょっと行きたいと思っておりますんで、熊本を出て人吉まで高速でドーンという予定です。こちらもね、東横インで朝ごはんを食べてからになるんで、朝は7時ぐらいに出るでしょうか。この後は人吉に行って湯の前という駅まで行ってね、行きます。で、あの近くにですね、ブルートレインを宿にしているところがあるんで、ちょっとそのブルートレインの写真を撮ってこようかなと思っております。で、その後はここは長いんだわ、志布志まで行かなきゃね。志布志市志布志でしたっけ、どこまで志布志が続くんだよという、あそこの市役所の前まで行って写真を撮る。でこの後ですね、その近くほんの4分ぐらいなんです、5分もかかんない、そこにですね、国鉄志布志線のね、廃線跡は志布志交通公園になっているもんですから、そこへ行ってちょっと廃線跡をね、楽しんでこようと思っております。でその後ですけども、やっぱり九州まで行ったら最南端に行かないとダメでしょうということでね、佐多岬まで行く予定でございます。ここも結構距離あるんですよね。あ、ここはうまく時間調整できるでしょうか。でこの後が実は未だに決まっていないんです。実はホテル、アパホテル東横院、東横院って言ってたんですけども、東横院がね、まだこの放送云々という前に全国旅行支援が始まってなかったもんですから、アパホテルの方でね、全国旅行支援があったんで、アパホテル鹿児島天文館を取ったんですね。当初の予定では桜島を見ながら鹿児島の天文館行って、まあ、天文館通りで一杯やってっていうような予定だったんですけど、それでも着くのがある夜の6時ぐらいでしょうか、18時頃っていうだったんです。そうするとですね、次の日の予定を考えると、後でまた話すんですが、指宿の砂風呂に入る余裕がないんですよ。で指宿、まあ九州まで行ってね、指宿の砂風呂に入るのもどうよっていうのもありまして、であそこフェリーがあるじゃないですか、指宿へ抜けるフェリーがね、 あれがあるっていうことに気づきまして、一応指宿の宿も一つ心の宿、指宿心の宿とかいうところなんですけどもね、そこも取ってあるんです。それがただそのフェリーがね11月から冬モードで、最終が16時30分なんですよ。なんで今ここ迷ってんですね。その16時30分のフェリーに乗れれば宿に早く入って砂風呂へ行ける。だから指宿に泊まれる。じゃあ乗れなかったらぐるっと回ってね、桜島を見て鹿児島の市内を見て、それから指宿に行ってつうと、もう1時間は余計にかかりそうなんでね。まあ砂風呂のところは20時過ぎまでやってるんで、なんとかなりそうかなっていうような気がしているんですが、どっちがいいかなっていうところで今迷っているところなんですね。この辺またおそらく都市万歳キャンプでも皆さんにちょっとご意見を聞いていると思うんですけども、こちら詳しい方ね、言いましたら、こちらいやそれは危険だよとかね、もしくはどうせなら鹿児島天文館で泊まった方がいいんじゃないとか、なんかご意見ありましたらいただきたいと思うところでございますね。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
ここでね、ちょっとすっかり忘れていた話を持ち出そうと思っております。本当はね、237回の方の収録はね終わっているんですけども、すっかり忘れてたっていうことに気づいたんですよ。それは何かと言いますと、 Vstrong ミーティング2022ですね。これがこの放送が流れた後の1週間後11月13日10時から14時まで、鈴木株式会社のね本社の方で行われるんですけど、こちらの方ちょっとね久しぶりに、もう何年ぶりでしょうかね、3年ぶりぐらいになるんでしょうか、出陣したいと思っております。当日はですね日帰りでとも考えたんですけども、650の頃はね全然楽勝で給油しないで往復できるかとかやってみようなんていうのもやったんですけども、さすがに250での往復はこの間のね渚園で限界だっていうのが気づきましたので、前の日の12日の日に浜松の東横インカに一泊して晩ご飯を食べて、ちょっと乗り鉄もするのかなと思ってますけどね、赤い電車の遠州鉄道かなんかに乗ってこようかなっていう気もしてるんですが、それをやって夜の晩ご飯のうなぎを、うなぎ食べるかな、わかんねえな、まあその辺でねちょっと浜松の夜を過ごして、で次の日出陣しようと思っております。当然なんですけども、いつもの通りオレンジの帽子で行きますのでね、久しぶりのところっていうか前のところに V トークのバッジをつけておりますので、もしね Vstrong ミーティング行かれるリスナーの方がいらっしゃいましたら、お声をかけていただきたいと思います。ステッカーも持ってきますからね、ぜひステッカーの方を受け取ってくださると助かります。あと名刺も今更ですけどもねなんせ名刺の方がですね古い650の Vstrong が残ってる名刺ですので、今でとなっては貴重な名刺となっておりますので、ぜひねこちらも受け取っていただければ幸いでございますので、よろしくお願いしたいと思いますね。あとはこれね期待しているのが今年の T シャツ、何年か前の最後の T シャツ、T シャツがね前は広かったんですよね、最後に買ったのがねグレーでね黒い文字だったから、おっさんが着るとねなんか肌着に見えちゃったっていうんでね、ちょっとがっかりしたんですけども、今度背中がね2022ミーティングって入ってるんですよ、黄色地に黒くね、これかっこなかなかかっこいい、そしてその下が Vstrong って入ってるんでね、これはいいなと思っておりますんで、これをかぶると、タオルはいいかなと思ってるんですけども、あと令和4年台風15号災害現金対象商品ということでね、オリジナルカトラリー5点セット限定300セットだから果たして買えるのかという疑問はあるんですが、 T シャツは350枚だからねまだいいのかもしれないけど、一応ねこの2つを買ってくる気でいます。あとお昼ご飯とかね、どうなんだろうね、まあその辺はよくわかんないけども、でその後帰りにこの間書きましたけどね、刻印の守りね、国道守りだっけ、あれをやりに行きたいと思います。どっち先がいいかなと思ってるんですよ、静岡ね2軒があるんですけどもね、浜松と
浜松を関山寺にあるんですよね。ですからどっちに先行くかっていうのはちょっとこの時点では決まっておりません。というのも道路の渋滞関係がどうなるかによってなんですよ。高速道路がねどうなるか、今日あたりですと、今日あたりっていうと今日は、5日なんですけども、交通情報を聞いているとそんなにね渋滞してないんですね。つぶらのトンネルは15キロぐらいしか渋滞してないんで、だから家を10時に出てで行けば先に関山寺寄れるかななんていう気がしてね、関山寺寄っちゃってから浜松のねお寺の方に行けばいいのかななんていうふうに思っておりますんで、浜松のお寺なんて言ったっけ、そこのお寺はね名前が出てこないんですよね。すぐにねカーナビにはセットしたんだけど、ヤフーカーナビの持ってる人の方にね、龍谷寺か、龍谷寺の方をね寄ろうと思っております。ですから初日が関山寺行って、浜松の東横院に泊まって、で次の日が V ストロームミーティングへ行って、帰りに龍谷寺に寄って浜松インターから帰ってくればいいかっていうような感じかな。まあ実際にはね、お会いする人によってまたこれ変わってしまうかもしれませんけどもね、実は本当にねラッキーだったんですよ。本来であれば13日仕事だったんですけどもね、職場のね歓迎会がね全然できてなかった、ちょっとここでできるっていうことになって、それが14日の日になってね、14日私非番だったんですけども、幹事のやつがその日が泊まりだって、それそこ交代っていうことになったもんでね、13日が休みになってくるなんて、で12、13が行けることになったんですけども、ですからねこの V ストロームミーティングちょっと楽しみに行ってのんびりしてこようかなと。オーナーの方でね、まあオーナーじゃなくてもいいんでね、浜松の鈴木本社に来れる方がいらしたらね、ぜひ黒枠の V ストローム250の方をね見ていただければと思います。ちなみにここで放送で言っています九州に行く仕様で行こうと思っています。九州仕様でねなぜかっていうと、もうめんどくさいから今のうちにもう全部準備しちゃおうと、カバンの中にいろんなもの全部入れておいて、あとは本番を迎えるようにしようというのがあるんでね、そのための九州仕様で行こうと思っておりますので、そちらの方もね楽しみに見ていただければと思います。ということで、忘れていた V ストロームミーティングのお話をここでぶっ込みましたんで、この後は九州ツーリング後半の話になるのかな、これに話したいと思います。ではでは、さて翌21日こちらも厳しい。先ほど言いました通り、指宿に泊まるか鹿児島の天文館に泊まるかにもよるんですが、一番最初に日本最南端の駅、つか本土最南端の駅って言った方がいいのか、西大山駅を行って、最南端の駅を味わう予定でございます。で、ですからねこれ時間的に砂風呂入る余裕がないんですよね。うん、でこの後ですね、西大山を出ますと南薩鉄道、南薩摩って書いてます、南薩鉄道というのがその昔枕崎、ね、枕崎の駅から伊集院の駅まで出てたんですけど、結構ここがですね廃線跡があったりですね、あと加世田っていうところに記念館もあるもんですから、ちょっとそこを寄ってということで廃線を、あとをたどる予定でございます。でこれで、やれやれと思うじゃないですか。でね、変な話なんですけども、配線あと午前中で終わるかなと思うんでしょ。こっからがまた実はメインイベントが待ってるんですね。熊本からフェリーに乗って島原へ行くと、鹿児島から熊本へ行くまでだって高速で結構あるのに、なおかつフェリーに乗って島原へっていうのも大胆なんですが、島原鉄道のキリンレモンの CM に出てました、大岬でしたっけ、大岬の木、大きい3つの東って書くんですよね確かね、ここ海に一番近いところなんです。ここで黄色い幸せのハンカチじゃないですけど、ちょっと結んでこようかと思っております。でこれで宿に行けばいいものを、実はですねここの先に廃線跡があるんですよ。雲仙鉄道でしたっけ、でそこはですね愛の駅という島原鉄道の駅から分かれて雲仙小浜駅ということで、小浜温泉のところまでね、出てたんですけど、ほぼ駅が残ってる、まあ駅のモニュメントが残ってるんですけど、これは行かないわけいかないじゃないですかということで、ちょっとここをねうろうろしてこようと思って、でその後なんです、泊まるんですけどね、いいとこがないんですよ次の日の予定も考えると。
ということで、ここは思い切って長崎の東横インまで走る予定です。ですから長崎多分夜8時ぐらいに、夜20時ぐらいに着くんじゃないかなと。ちゃんぽん食べれませんよね、その時間じゃね。どうしましょうっていうような気がいたします。この2日間大変厳しいございますね。はい、ご飯もね、昼はもんのどこで食べればいいやらっていうような気がいたしますが、大丈夫かなという気がしております。最終日22日でございますが、こっからはですね、ちょっとおバカなことをしようと思っております。今話題の西九州新幹線というのがありますんでね、長崎の東横インの前、東横インに泊まって、長崎駅から JR 九州に乗りまして、嬉野温泉まで、本当に九州新幹線の部分だけを無駄に多くしてこようと思っております。まあ、片道6000円ちょっとなんでね、いいかっていうことでね、ちょっとここは思い切ってやってみようかなというふうに考えたんです。なんせ西九州新幹線なんて次いつ行けるかわかんないですからね。九州新幹線すら乗ってないんだから、まあちょっとね、おバカなことをしようと思っております。でその後ですね、大村湾沿いを走ろうと思っております。ここ綺麗ですんでね、大村湾沿いを走って千綿駅っていう駅がありますね。そこで、鉄分補給をしたいと思っております。でその後なんですが、佐世保中央駅っていう駅があるんです。だからまたここで佐世保へ出るんですけどね。で佐世保中央駅っていうのが、佐世保駅と確かに 200m ぐらいしか離れてないんです。なんでここの短い駅間を堪能する。で、佐世保バーガーを食べる。でその後田平平戸口っていう駅があるんで、そこは本土最西端の駅、一番西の駅なんで、ここで、味わうと。でこの後が、これが、ね、午後14時ぐらいになるかなっていうような予定です。で、その後ですが、生島のサンセットロード、ここを走る予定でございます。ちょっとね、行きたいと思っております。橋渡ってね、でそこで写真を撮って夕日を見ると、これね、実はこの日門司港で、新門司港からフェリー乗って帰るだけなんで、22時ぐらいまで着けばいいんで、ちょっと余裕があるということでね。でそのサンセットロードを走って、じゃあどうするということなんですけど、一つ忘れていませんか、九州に行ったらね、関門トンネルですよ。関門トンネル、せっかく行くんですからね、関門トンネルに行こうと思っております。ですから佐賀県、佐賀県でいいの、長崎県、佐賀県ですよね。佐賀県から一挙福岡県を横断するして、関門トンネルに行こうと思っております。で、関門トンネルについて、人道トンネルね、せっかくですね、人道トンネルをちょっと歩いてね、往復してこようと思っております。いい綺麗になるでしょうかね。でこの後門司港駅、門司港駅っていうところがあるんですが、ここ大変今復興にされてね、夜の中ライトアップもされてますね。売車線を取るということになっております。そして、フェリーが出るということですね。22日の夜遅くで、23日に、21時頃横須賀に帰ってくると。それで家に帰ってきて、で24日にレッドバロン立川に点検行くというふうな予定になっております。まったく弾丸ルートですよね。おそらくね、鹿児島と長崎の到着は真っ暗だと思うんですけども、でもいいんです。最南端の駅と最西端の駅に行ければいいんですなんてね、強がりを言っておりますが、これね、実は晴れているっていうのが全ての前提なんですよ。雨が降ったらどうしようかなと思ってんですけどね。雨が降ったら行かないところって今のうちから色塗っとこうかなまあずっと高速で走りっぱなしだろうなっていうのは読めていますけどもね。あとね、先ほども出ましたけど、ご飯ですよ、ご飯ね。昼もそんな余裕ないし、夜はね、夜でまた時間ないでしょ。だから昼を地元飯の豪華なものにして、夜はホテルで簡単にか、逆に昼はコンビニで、夜はホテルの居酒屋に繰り出すっていう風になるか、どっちにならないんですかね。 まあコロナも落ち着いてきてるというと変ですけど、皆さん飲みに言い出してますんでね、夜遅くまで居酒屋は空いてるでしょうから、居酒屋の隅で美味しいものを食べながら、そんな飲めないんでね、大ジョッキをちびちびと言えばいいのかなというふうに思っておりますが、どっちがいいんでしょうか。まあ朝はね、いずれもホテルの朝ごはん付きがあるんで、これで簡単に済ませるっていうのはあるんですけども、ちょっとこの辺ね、悩んでるところでございます。まあそうは言ってもこんなね無理な工程できるのも体力的に今年が最後かもしれませんね。本当に幸いなことにホテル全部全国旅行支援で安くなるっていうのがあるんで、安く泊まれるのが助かりましたけどもね、どんな風になりますやら、この辺も帰ってきたらね配信すると予定でございます。まあ実際には帰りのフェリーの中でもね、録音できたらななんていうふうに思っておりますし、行きのフェリーもね面白いんでちょっとやってみようかななんていうふうに思ってます。まあなかなかね、知らない人にインタビューもできないですから。確か北海道行った時はフェリーの出港の様子なんかもちょっと録音したんですよね。だからちょっと九州行く時もちょっとそういうのも入れたいなと思っております。どうなりますやら。まあそんなことをやっております。11月26日の配信は間に合わないかな。頑張って、BGM なしね、言い間違いありグラグラでもよければ11月26日の放送に間に合うかもしれませんね。ちょっと頑張りたいと思います。ぜひ皆さんもね、まだまだ余裕がありますんで、おいおいそれは無理だからここの方がいいよ、ここのあそこの美味しいのを食べろ、ぜひね、何かありましたらまだまだ本当間に合いますんで、一つご協力をよろしくお願いしたいと思います。さて第237回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。九州のねツーリングの予定のお話をちょっとさせていただきましたけども、まだね本当にどうなるか分かりませんけども、本当晴れていただくことを祈りたいと思っておりますね。鉄分補給を頑張っていきたいと思っております。なんせね九州も行ったことはあるんですけども、福岡と太宰府とちょっとその先までね写真を撮りに行っただけなんで、電車のですからちょっとね今回は楽しんでこようかなと思っております。ぜひ本当に、本編の方でもお話ししましたけどもね、あそこのあれが美味しいから食べないよ、熊本のねからしれんこん美味しいから食べないよとかありましたら教えていただきたいと思っておりますんで、ぜひともメールいただきたいと思います。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方でも V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。また iTunes レビューの方もお待ちしてますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。おっとその前に第4回のね、糖質万歳キャンプの方ご参加いただいた方本当にありがとうございます。当日はね、何かと行き届かないところがいろいろあったかとは思われますが、まあその辺はね私のキャンプということで、次回のね第238回の方でちょっとこの辺はねご紹介したいと思いますので、お楽しみに待っててください。では第237回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。